皆様おはようございます。
おはようございます。
実は私は先週体調を崩しておりまして、微熱と強い腹痛に悩まされて、食事が喉を通らないという状態になりました。コロナの方は病院で2度検査をしまして陰性でしたので、コロナの心配はなかったのですが、胃腸が強い炎症を起こしているということでした。その後は回復して今日無事に講壇に立つことができたことを本当に主に感謝しています。そうした事情ですので、実は先週は説教準備が十分できませんで、今回は説教箇所を急遽変更いたしまして、かなり前にお話したメッセージにこう手を加えてかなり変えましてお話したいと思いました。来週からは再びマルコ福音書の公開説教に戻ります。ですから今日は突然ヨハネになったのは、そういう事情であることをご了解ください。さてこれまで数週間マルコの福音書を学んでまいりました。この福音書の著者は十二使徒のリーダーであるシモン・ペテロの通訳をしていた人ですね。通訳をしていたマルコさんという方ですが、彼はペテロの通訳でした。ですからマルコはペテロからイエスの生涯について教わり、ペテロの目撃証言に基づいて福音書を書いています。ですからマルコ福音書というのはイエス様と同時にペテロも非常に存在感があります。2人目の主役とも呼べるような存在感を持っています。でマルコ福音書というのは一番古い福音書ですので、マタイ・ルカはこのマルコを資料とかベースにしまして、それをこう拡大した福音書を書いています。ですから、マタイとルカというのは基本的にはマルコと同じ内容を持っているわけです。そう考えますとですね、マルコ、マタイ、ルカの3福音書、これらは総称して、共感福音書というふうに呼ばれますが、この共感福音書は、基本的にはイエス様のお弟子さんのペテロさんの証言、ペテロが語るイエスの生涯、これをベースにして書かれているわけです。ですから似てるわけですね。ペテロという人物を通じて見たイエス様のことがベースになっているのが、マルコ、そしてそれをベースにしたマタイ・ルカなんですね。でそれに対しまして、今日お読みしているヨハネ福音書はこうした3つの福音書とは内容が大きく異なっています。大変違っています。どこが違うのかといろんなたくさん挙げることもできますが、大きく違うわけですが、なぜそんなに違うのか、その答えは非常に簡単なんですね。その答えはこのヨハネ福音書はペテロの証言に基づいた福音書ではないわけですね。ですからマルコ、マタイ、ルカというのはペテロの証言をベースにした福音書ですが、ヨハネ福音書はペテロではない別の人の証言に基づく福音書なわけです。ですからペテロとは違う人物の証言に基づく福音書であるということですね。じゃあ誰の証言なのかということなんですが、伝統的には教会の歴史の中ではこのペテロと同じ十二使徒の一人、ゼベダイの子ヨハネだとされてきました。しかし今日の研究者の間ではそうではないと考える人がずっと多くなっています。ゼベダイの子ヨハネというのは皆さんもご承知のようにヨハネさんはペテロと同じ時期に弟子になってますね。ちょうど彼らヨハネもペテロもどちらもカペナウというところの漁師さん、ご近所の漁師さんで、同じ時期にイエス様に、スカウトというか弟子にされてるわけですね。ですからこのもしですね、この福音書のヨハネというのがゼベダイの子ヨハネであればですね、ペテロと非常に似てるはずなんですね。ほぼいつも一緒に行動を共にしてますから、だいたいこうイエス様はですね、ペテロとヤコブ、ヨハネ、こう3人を一つの、側近のようにいつも従えてますので、ヨハネとペテロっていつも行動を共にしてるわけですね。ですから仮にこのヨハネ福音書はですね、このゼベダイの子ヨハネの証言だとするとですね、これペテロとよく似てるはずなんです。ですから結果としてヨハネ福音書もマタイとかマルコと似たような福音書になるはずなんですけど、もう全然似てないわけですね。全く似ていない。 大きく異なっています。特に大きく違う点というのは、ヨハネ福音書というのはイエス様のエルサレムでの活動を非常に詳しく記しています。マルコとか、あるいはそれをベースにしたマタイ、ルカではですね、最後の1週間だけですね、イエス様が、ルカでは子供の時に行ったりしてますけど、大人になってからはですね、最後の1週間一度しかエルサレムに行ってない、そのことしか書かれていませんが、ヨハネ福音書では何度もイエス様にエルサレムに行っています。で、福音書記者もですね、このことを非常に詳しく書いている。これが示唆するのは、どうもこのヨハネ福音書の著者というのはガリラヤではなくてエルサレムの出身ではないかということが言えるわけですね。エルサレムの人ではないかということですね。で、ヨハネ福音書には今日も出てきますが、主が愛された弟子というね、非常にこう謎めいた人物が登場します。主が愛された弟子というのがとって今日も出てきますが、でこの人がこの福音書のですね、証言を提供した、ヨハネ福音書の、今日の次のところですね、これらのことについて証しをした者、またこれらのことを書いた者はその弟子であるとありますね。これは主が愛された弟子ですが、この主が愛された弟子というのがですね、このヨハネ福音書にですね、証言を提供した弟子なわけです。ではこの主が愛された弟子とは誰なのかということなんですが、この福音書によりますと、この主が愛された弟子というのは、なんとですね、このエルサレムの大祭司のですね、親類にあたる人物だということをほのめかされています。顔見知りなわけですね。ですから、彼が顔を見るとですね、大祭司の、館にパッと入れちゃう。ペテロは入れない。こういうことがありましたので、この実は主が愛された弟子というのは、大祭司の親類にあたる人物だ。ユダヤ大祭司というのは国家元首ですよね。日本では首相か天皇か、そういう人物ですので、そういうですね、非常に高いくらいの人物の親類ということですので、この主が愛された弟子というのは非常に高貴な割れだったということですね。ですからイエスの弟子というのは、いろんなこう雑多な弟子でですね、あんまりこうですね、身分が高いというよりも普通の庶民が多かったという印象がありますが、しかしイエスの弟子にはこういう非常に身分の高い人も含まれていたということなんですね。ですからこのヨハネ福音書というのは非常にですね、大祭司に近い人物によって書かれたということが、この福音書から読み取れるんですね。ですからヨハネという名前は確かにヨハネなんでしょうけど、ヨハネってすごく多い名前ですね。この、今日のペテロのシモン・ペテロのお父さんもヨハネって言いますし、このヨハネとはたくさん出てくるわけですが、そのよくある名前のヨハネという人なんですが、しかし彼は非常に身分の高い人であったということが、あるわけですね。ですからマルコ福音書というのはシモン・ペテロ、イエス様のお弟子さんのペテロの証言に基づくもの、そしてこのヨハネ福音書はヨハネと呼ばれるです、非常に身分の高い、祭司階級に属するですね、人の証言に基づいて書かれた福音書ということですね。で、今までですね、このペテロと主の愛された弟子という2人についてお話ししましたが、この2人はちょうど今日のですね、登場、聖書箇所の主要な登場人物ですね。今日出てくる中でもですね、このシモン・ペテロと主が愛した弟子というのが今日の箇所の非常に重要な登場人物です。でしかもですね、この主が愛された弟子というのはですね、福音書に6回出てきますが、そのうちの5回は常にこうペテロとこう対比されてるんですね。非常に面白いんですが、こう常にペテロとこうペアの形で登場します。でしかもですね、ある意味でペテロよりも信仰的には勝った人物として描かれています。どういうことかといえば、一つの例で言いますと、イエス様が逮捕された瞬間ですね、逮捕された時にみんな逃げちゃうわけですね。でペテロも最初はこう大祭司のしもべと戦おうとしますが、でも逃げてしまう。そしてイエス様を3回知りませんとペテロは否んでしまうわけですね。しかしそれに対してこの主に愛された弟子というのは最後まで十字架に、イエス様の十字架の足元まで突き従ってですね、最後にイエス様からこの母マリアのね、お母さんのお世話を頼まれてですね、 ですから逃げなかった一人だけ、最後までイエス様に従って十字架のところまで従ってですね、そこでイエス様から母マリアを託されている。まあ逃げなかったってのはある意味でそれだけ身分が高かったということも言えるかもしれませんね。それだけ心配がないほど身分が高かったということもあるかもしれませんが、まあ、何しろ最後まで逃げなかったわけです。またイエス様の墓が空になったと聞いたときにですね、ペテロとこの主が愛された弟子は2人で墓に走っていきますが、まあ、この弟子の方が先に着いたってありますね。そしてペテロはその墓を見ても何が起きたか分からずに戸惑っていますが、この主が愛された弟子はこう見て信じたと書いたんですね。見て信じたと書いてる。ですからこの主が愛された弟子というのはペテロとの比較で言えばよりこうイエス様に忠実で、しかも信仰の洞察がより深いという、まあ、そういうふうに描かれているわけですね。ですからこの主が愛された弟子というのは、まあ、ペテロといつも対比されているわけですが、まあ、今日の箇所でもですね、この主が愛された弟子というのはペテロと対比されて描かれています。まあ、このことを念頭に置きながら今日の箇所を読んでまいりましょう。で、今日の21章というのはですね、ヨハネ福音書においては独特な箇所なんですね。ヨハネ福音書は独特な箇所であると。というのはヨハネ福音書とはある意味20章で終わりなんですね。20章で終わってます。20章の一番最後のですね、まあ最後の31節にはこう書いてます。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであること、あることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるというですね、この福音書が書かれた目的がバンと書かれたんですね。このことはです、福音書が書かれた目的はあなた方がイエス様を信じて命を得るためだと、まあ、ここで結びでもいいわけですね。これも結論としてですね、この福音書は なぜ書かれたかというと、この書はあなた方がイエス様を信じるためですよってことを書いてるんですね。で、まあ、ここでですから、まあ、この福音書が終わっても別にいいわけですね。じゃあなんで21章が加えられてるのかといえばですね、これは一種のエピローグなわけですね。21章というのはエピローグというのは物語が一旦完結した後に、まあ、それらの物語の登場人物がその後どうなったかっていうのを語るケースが多いわけですね。で、まあ、皆さんもシャーロック・ホームズとかですね、アガサ・クリスティの、まあ、推理小説読んだことあると思うんですが、まあ、推理小説大体後日談がありますよね。まあ、事件が解決した後にこの事件に関わったいろんな人がですね、その後幸せに行きましたとかですね、あんまり不幸だ、幸せでなかったとかです、まあ、その登場人物がその後どうなったかというですね、ことが書かれている。ですから事件が解決した後に、その後に、その事件に関わった人たちがどういう人生を送ったかというですね、後日談が書かれますよね。まあ、それがエピローグなんですが、まあ、ヨハネ21章もそれと同じです。一種の後日談ですから、21章というのはイエス様に関わった人たちがその後どうなったかということを描いているわけですね。20章まではイエス様がこの地上でミッションを果たす、十字架で死なれて復活するというこのミッションを果たすところが20章までで、21章はそのお弟子さんたちがどうなったか、まあ、その運命を記しているのが21章なんですね。ですから、まあ、21章のある意味主役はイエスの弟子たちなんですね。イエス様というよりも弟子たちであるということなんですね。で、このエピローグの主役の一人がペテロです。ペテロは十二使徒のリーダーだったわけですが、彼は非常に大きな挫折を経験した人でもありました。まあ、彼ほどもう本当にもうみっともないようなですね、3回も否定してしまったというですね、これがもう2000年後も世界中に伝わってるわけですから、そういう失敗をしてしまった。まあ、このペテロがイエス様の復活後に立ち直って本来の証明使命を確かなものにされていくというのが重要なテーマなわけですね。で、ペテロはかつてこのイエス様と最後の晩餐をしていた時に、こういうわけですね。晩餐の後にこういうわけです。するとペテロはがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんというこのマルコの14-29節ですが、たとえみんながあなたを裏切っても私は裏切りませんと言ったんですが、そのわずか数時間後にいざイエス様が捕まって、自分の身にも危険が及びそうになってくるとですね、イエス様のことを知らないと賛同になるわけですね。 マルコ福音書の14章70節にはこう書いてあります。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼ペテロは呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言ったというですね。ですから呪い、要するに私が嘘ついたら呪われてもいいよという呪いの言葉をとともに誓いをして、イエスを知らないと言い張ったわけですね。まあ、このようなペテロでありますので、イエス様が復活したということはもちろん喜ぶわけですが、しかしですね、自分にこう自信を失っちゃったわけですね。イエス様は確かに素晴らしいけれど、自分はその弟子としてやっていけるんだろうかと、本当に福音なんか伝えられるんだろうかと、そういうふうな思いにとらわれてしまうわけです。自分の恥ずかしい行動にとらわれて自信を失ってしまうわけです。でイエスが復活した後に弟子たちがどこに行ったのかというのは、福音書の中でもです、2つの見方というか2つのこの視点がありましてですね、まあ、1つはですね、マタイとかマルコはガリラに行けとイエス様に言われて、まあ、ガリラに行くんですね。でそこでまた福音書では山の上で、イエス様から大宣教命令を受けるという、それでそこで終わるわけですね。ガリラで終わるわけですが、でルカの方はですね、逆にですね、エルサレムに残んなさいと言われますね。動くなと、エルサレムに残っていなさいと、でそこで、聖霊を受けるまで待ってなさいと、ペンテコステまでエルサレムに残ってるっていうふうになってましてですね、ですからちょっとこの福音書を読んでもですね、イエス様の復活後の弟子たちの足取りについては、まあ、どこに行ったかよくわからない面があるんですが、まあ、ただルカにしてもですね、マタイ・マルコにしても、とにかく弟子たちはイエス様の命令通りにしてるんですね。イエス様がガリラに行けと言ってますし、エルサレムに残れたと残ってます。ですからイエス様の言う通りにしてるのが、マタイ・マルコ・ルカのことなんですが、まあ、しかしこのヨハネ福音書だけはですね、どうもこの弟子たちはイエス様の命令というよりも自分の判断で勝手に行動しているという印象を受けます。つまり彼らがガリラに行ってしまったのはですね、イエス様に会うためとかですね、あるいは福音を伝えるためではなくて、昔の仕事に戻るためということですね。ここで、彼らがガリラに行った目的というのは、イエス様がガリラに行けと言ったためではなくて、仕事、昔の仕事に戻っちゃおうかなという、そういうことなわけですね。まあ、シモン・ペテロ、ここでは私は漁に行くというふうに言ってますが、まあ、これはどういうことかというとですね、福音これから宣教するためにですね、お金が必要、軍資金稼いでこれからどんどん伝道しようということではどうもないみたいなんですね。そうではなくて、むしろこう自分のこう天職ってやっぱりこの、まあ、人間を取る漁師じゃなくて魚を取る漁師なんじゃないかなというですね、ちょっとこう挫折感というか諦めのような気持ちで、昔のなりわいに戻ってしまったと、まあ、そういう状況なんですね。どうもペテロはですね、何かこう後ろ向きな理由というかですね、前に戻ってしまう感じでガリラに戻って漁師をしちゃったということなんですね。ですからイエス様に会ってですね、復活したイエス様にペテロも会ってるわけですね。そこで喜んだんですけど、ただこれからの人生本当に、またやっていけるんだろうかと、前のように伝道できるんだろうかという決断が十分じゃないわけですね。でペンテコステでのこの圧倒的な体験をする前の弟子たちは、要は宙ぶらりんだったわけです。イエス様は復活をした、素晴らしい、では自分はどうすればいいのかよくわからないわけです。イエス様が今までいてくれたから自分たちはできたんだけど、イエス様はもうこれから何かこう復活したイエス様って突然現れてですね、まあ、突然消えてしまうと、ちょっとこういろいろ詳しく聞けないわけですね。で手取り足取りこういろんな指導も受けられない、これからどうすればいいんですかっていう詳しい話もしてくれないと、もう現れてね、こう復活したイエス様と出会えて嬉しいんですけど、じゃあこれから私はどうしたらいいのかっていうのがよくわからないと。ですから非常に不安定な状態だったんですね。不安定であり、さらにこの、まあ、自分の特にペテロについても大失敗をしていると、自分はもうイエス様を裏切ってるので、もうこんなもう一回イエス様を述べ伝えるなんてことはですね、もうみんな弟子もね有名になっちゃってるわけ、その話がね。それで、もう一回リーダーになれるんだろうかと、まあ、そんな状態ならば一層ガリラに戻って慣れた仕事をした方がいいんじゃないかという、彼の非常に不安定な気持ちが現れていると思うんですね。でそうしてちょっと悩みつつもですね、やっぱり昔の仕事に戻ったものの、どうにもさっぱりダメだったわけですね。漁をしても魚一匹取れないと、まあ、プロの漁師なのになんでできないんだというですね、非常にこの 深い挫折を感じてしまったわけですね。また違う意味で挫折してしまうと、まあ、こういうことは私たちの人生にもあるかもしれませんね。まあ、いわゆるこの、まあ、献身というかですね、まあ、教会の牧師とか、宣教師になるというそういう決断ではなくてもですね、私たちはみんなクリスチャンになった時に神様のために生きたい、この人生を主に用いてもらいたいという希望を持つわけです。信仰を持った時は、まあ、この人生をよりよく主のために使いたいとみんな思うわけですが、じゃあ具体的にどうすればいいんでしょうかというのは分かんないわけですね。で、自分は信じたので周りの人にも福音を伝えても人々は耳を傾けてはくれないと、なんかこう、まあ、また今度聞くよというふうに軽くいなされてしまうとかですね。で、自分もだんだんこう信仰を持った時のですね、感動がだんだんと薄れていくと、まあ、そうこうしているうちに、まあ、人に福音を伝えるどころか、まあ、自分自身のために聖書を読んだり祈る時間もだんだん減っていくという、こういうふうなことが、まあ、やっぱり人間起きてしまうわけですね。で、さらにもう本当に献身してですね、牧師とか神父になった人でもですね、そういう経験をするわけです。まあ、今の時代、まあ、宗教というだけで敬遠されてしまうこともあります。まあ、キリスト教の中にもですね、教会の中にもいろんな問題があって、それがいろいろニュースにも伝わりますし、まあ、伝統のある宗教だからといって世間の目は決して甘くないわけです。伝道に行き詰まってこの情熱を失ってしまう教職者も少なくないわけです。そしてまさにこのペテロがそういう状況なわけですね。ペテロはまさに行くべき方向を見失っていた。自分はイエス様に会ったけれど、本当にこれからどうしようかと、イエス様も突然現れて突然消えてしまって、こうよくわからないと、まあ、そこに今日また復活の主が現れた、3度目に現れたということが書いてます。しかもですね、これは非常に独特な現れ方です。ペテロにとって非常に思い出深い、これはかつてガリラヤで漁師をしていたペテロが召し出された時と全く同じ状況の再現としてイエス様が現れたわけですね。でルカ福音書によりますとですね、イエスペテロが弟子として呼ばれた時もですね、夜通し漁をしても魚一匹取れなかったと。そのペテロたちの前にイエス様が現れて、イエス様の言葉に従うとおびただしい魚が釣れたという話がありますね。まあ、この箇所ちょっと読んでみたいんですが、ルカの福音書の5章の5節以降ですね、116ページになりますが読みいたします。ルカ福音書5章5節以降読みます。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ2艘とも沈みそうになったですね。これはまあ今回のヨハネとそっくりですよね。この驚くべき体験を通じて、このルカの福音書の時、最初にペテロが言われた時もですね、この出来事を通じて、あ、このイエス様は聖なる人なんだと思ってですね、でその時イエス様からペテロはですね、あなたは人間を取る漁師になる、こう新しい使命を言われたわけですね。まあ、しかしそのペテロがもう挫折をしてしまって、やっぱり私は人間では魚を取る漁師かなと思ってこう元に戻るようになってしまった。まあ、そこに復活の主が現れたんです。全く同じ状態で現れたんです。今回もペテロは夜通しをしても魚一匹取れなかった。まあ、しかし主の指示に従って網を右側に下ろすとですね、153匹の魚が取れた。まあ、153というのは非常に意味のある数字なんですが、153匹の魚が取れた。最初ペテロはこの人物が主だとは気づきませんでしたが、まあ、この驚くべき出来事を通じて、また主が愛された弟子の言葉を聞いて、あ、この人イエス様だと気づいたわけです。復活のイエス様ってなぜか不思議なんですね。こうパッと見ても分からないと、でも後で分かるっていう、そういうことが福音書書いてるわけですが、この時もですね、最初に分からずにこの出来事を通じて思い出す、あ、これはイエス様なんだという、この目の前にいる人はイエス様だということに気がつくという、そういう場面なんですね。そしてこのイエス様だと気づいたペテロとイエス様との会話が今日のハイライトのところですね。今日のところが会話になります。イエス様はまずペテロにこう問います。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、となってますね。これが今日の聖書の訳ですね。 あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと言います。でこの人たちって誰かと言いますと、今日見て読んでいただきましたようにここに言い合わせた他の弟子です。ですから十二弟子のです他のそうそうたる弟子ですね。ゼベタイの子、雷の子と呼ばれたヤコブとヨハネ、死の復活を疑った後に信じたあのトマスとかです、ね、ナタナエル、そして主が愛された弟子で、さらにもう一人の名前のわからない弟子、まあ、6名がいるわけですが、まあ、みんなすごいですね。こう一種の、まあ、なんて言いますか、弟子の中でも本当の トップというかですね、本当の弟子の中の弟子というか、そういうエリエキの弟子たちの中 でこのすごい弟子たちよりも私を愛しますかとイエス様が、まあ、聞いたというふうにこの役ではなってるんですけど、ただですね、ちょっとここは異論がありましてですね、この人たちが愛するっていうこの人たちというのはですね、あの原文ではトゥートンという一言なんですね。英語でゼーズなんですね。だからゼーズメンじゃなくてただのゼーズなんですね。ですから、まあ、この男たちと訳すこともできますが、これらの事柄とも訳せるんですね。どういうことかというと、イエス様はペテロに、ペテロよと、お前は他の人たち、ヨハネやヤコブよりも私を強く愛するのかと聞いたんではなくてですね、ペテロよ、お前はこれらの事柄、つまりあなたの慣れ親しんだ漁師の仕事やガリラのかつての生活よりも私と私の与える使命を愛するのかと、そう聞いているということです。ですからここでペテロは、他の弟子よりも私を愛しなさいとイエス様に言われたんじゃなくて、あなたのかつてのですね、愛したもの、寮の仕事とかかつての生活よりも私の与える新しいミッションを愛するのかと、愛するっていうのはそれに従うかってことですね。そういうふうに聞いたってことですね。実はこの役を、まあ、支持する学者もいるわけですが、私もこの方が文脈として正しいかと思いますが、まあ、こう聞かれて、ですね、ペテロはですね、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたわけですね。それに対してイエス様は、私の子羊を飼いなさいと言われました。つまりペテロの使命は何かということを確認したわけですね。主は、イエス様は私を愛しているならば、私があなたに与えた任務、使命を忠実に果たしなさいと語ったわけです。そしてイエスがペテロに与えた使命とは、主の群れを養うことなんです。主は重ねてペテロに問います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるペテロに対して、イエス様は再び彼の使命について語ります。私の羊を養いなさいってことですね。まあ、細かい話ですが、最初の飼いなさいっていうのはですね、ボスコーという動物、ギリシャ語ではですね、動物にこの何か食物を与えるっていう意味なんですが、次の牧しなさいっていうのはポイマイノーということで、これはお世話をしなさい、監督しなさい、導きなさい、よりこう人間に対する言葉ですね。ですから牧会者に対する言葉として、イエス様はペテロに対して、この群れを養いなさい、霊的な食物を与えて世話をしなさい、導きなさいという任務を重ねて言うわけです。それからイエス様は同じ質問を3度もシモン・ペテロにしました。まあ、その心はかつて3回イエスを知らないと否定した、ペテロの口から3回あなたを愛しますという肯定的な答えを引き出そう、そして彼を人として再び立たせようとイエス様の深い愛情と配慮と決意が感じられる言葉ですね。まあ、ですからこれはイエス様の親心として聞いたわけですが、しかしペテロの方ではもう逆に悲しくなっちゃうんですね。もう3回聞かれたってことは、自分が3回否定したってことを逆に思い出してしまった。そしてこういうわけです。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。まあ、こうとしか言えないんです。私はあなたを愛しますというよりも、あなたは知っていますとしか言えない。まあ、それだけやっぱりペテロもですね、非常に複雑な思いがあったと思うんですね。かつてはもう愛しますってバーンと言ったわけですが、やっぱりこう大きな挫折を経験したペテロですから、あなたがご存知だということをここで訴えるわけです。まあ、このペテロの言葉に対してイエス様の言葉は何だったかということ、まあ、これは非常に注目されますね。でかつてペテロは、私はあなたのために命を捨てますと言ったペテロに対してイエス様はこう言ったわけです。誠にあなたに告げます、あなたは今日今夜 鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロ、あなたはつまずくんだとはっきり予告したわけです。まあ、しかし今や主はペテロは最後まで自らの証明に従い抜く殉教することを告げました。こう言われました。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたは行きたくないところに連れて行きます。これ何のことかというと、これペテロがどうやって死ぬかを示してるんですね。ペテロは後にローマ、帝都ローマで暴君ネロによるキリスト教大迫害の最中にですね、イエス様と同じように十字架で殺されています、処刑されています。そのことを言ってるわけです。イエス様はペテロに、まあ、彼が証明を果たし終えてどのように死ぬのかを告げたわけです。イエス様は3回避難で転んでしまったペテロはイエスによって立ち直って、でついには神の栄光を表すような死に方をするということをイエス様は告げたわけです。非常にこの重たいですが、まあ、しかし、なんて言いますかね、励ましのある言葉を与えたわけです。さてここでですね、実は話題が移るわけですね。ここで、もう一人の人物に話題が移ります。このヨハネ福音書に目撃証言を提供した人物、主が愛された弟子というのがすぐそばにいたわけです。で自分の運命を聞かされたペテロはいつも主のそばにいて、イエス様から特別に目をかけられて愛されているように思える、この人物は一体どうなるんだろうかと知りたくなって尋ねました。主よ、この人はどうですか。主よ、この人はどうですか。しかしイエス様はその問いにはお答えになりませんでした。それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。まあ、ついこうイエス様に尋ねてしまうペテロの気持ちは分かるわけですが、これは無用の問いだということをイエス様はおっしゃったわけです。人にはそれぞれ神様から与えられた使命、証明があって、私たちは自らに与えられた使命に忠実に生きなさいということがポイントなわけです。他の人がどうなのかということは詮索すべきことではないのです。この主が愛された弟子というのはペテロとは違う使命が与えられていました。ペテロは大牧者になってついにはその死によってイエスを明かしますが、この主に愛された弟子というのはヨハネ福音書を完成させるという大事な仕事を果たして殉教せずに小アジアのエペソで死んだと言われています。イエスの母マリアもエペソで死んだと言われていますので、つまりヨハネはマリアの背を、イエス様が託された背を果たし抜いたわけです。そしてエペソで、亡くなったわけです。しかしではこのペテロとこの弟子とどちらがより大きなことを成し遂げたのかと、まあ、そういうことは全く問題ないわけです。イエス様は全くそんなことは気にしていない。肝心なことは各人が自分に与えられた使命を忠実に果たすことだということです。私たちはついこう自分のことを人との比較で考えてしまいます。私はイエス様にどれだけ愛されているんだろうか、イエス様は私をどれだけ愛してくれているんだろうかと、あの人よりも私の方がイエス様に愛されているんだろうか、あるいはまた私の方がもっとイエス様を愛しているんじゃないか、まあ、そういうふうに人との比較で自分の信仰を図ろうとします。しかし自分とイエス様との関係をそういうふうに人との関係で測ってはいけないということをイエス様はおっしゃっています。イエス様はそれぞれの人にそれぞれの使命、証明を与えています。みんな違うわけです。私たちは自分に与えられた自分の任務を精一杯果たすことで神の御国は前進するんだということをイエス様がおっしゃっているんです。まとめになります。今日はペテロが再びイエス様から証明を再確認を受ける、使徒として立ち直る、牧者として立ち直る、励ましを受ける、そういう場面を学んでまいりました。この出来事の後、ペンテコステの日にイエス様はペテロに聖霊のバプテスマを与えて、この使命にふさわしく生きる力も与えてくれたわけです。ですからイエス様は励ましただけじゃなくて本当にそれに必要な力も与えてくれたわけです。3回もイエス様を否定して自信をなくしていた、そして自分を見失っていたペテロにイエス様は優しく、そして力強く彼がなすべきことは何であるのかを告げられました。まあ、しかしペテロに対して他の弟子にはどんな使命があるのかを教えることはしませんでした。私たちにもそれぞれ使命が与えられています。しかし自分の証明、自分の使命を人と比較することは意味がないのです。誰が誰よりも信仰や行いや知識において優れているとか劣っているとか、そういうふうにはイエス様は私たちは見ないわけです。 私たちの働きを図るものがあるとすれば、それひたすら私たちがイエス様からいただいた各々の役割にどれだけ忠実であるのか、この一点のみなわけです。問題は御霊によって強められて私たちに与えられた個々の使命を果たしていくこと、それによって御国を前進させることなわけです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美いたします。今日は自信を失っていたペテロをイエス様が再び召し出し、彼に力強く生きていく力を与える場面を学びました。私たちも時としてイエス様からの与えられた使命を見失い迷いの中を歩むものでありますが、そうした時にはペテロになさったように私たちを強め励ましてください。今週もそれぞれの持ち場で証しをできますように、我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。